Hey, let's open our Bibles. We're in Acts. We're studying through Acts, and we're in chapter 19 this morning.
では、聖書の学びに入ります。使徒の働きを学んでいますけれども、今朝は19章からになります。
And we'll begin with verses 1 through 7.
では、使徒の働き19章の1節から7節を日本語でお読みします。アポロがコリントにいた間に、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした、と答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマです、と答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのです、と言った。これを聞いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。
All right. Last week, if you remember, we were introduced to this man called Apollos.
先週は、アポロという人が最後に登場してきました。
He was a Jew that really knew the scriptures well.
彼はユダヤ人で、聖書のことはよく知っている人でした。
And he knew something about Jesus. He didn't know a lot, but he knew some things about Jesus. And he took what he knew and he went out and he just preached about Jesus.
彼はイエスについては多少のことは知っていました。あまり多くのことは知らなかったんですけれども、多少のことは知っていて、そして、これを人々に伝えなければと思う熱心に自分の知っていることを一生懸命伝えていました。
And when he came to Ephesus, he met two friends of Paul, Priscilla and Aquila.
彼がそのアポロがエペソにやってきたときに、そこでプリスキラとアクラという人に出会います。
Remember, they were tent makers and they were together in Corinth. They were, you know, Paul was a tent maker. They were a tent maker. They were kind of working together, and they both loved Jesus, and they were in and so these two met Apollos and they explained the word of God to him more accurately.
このプリスキラとアクラという人は天幕作りの職人でした。パウロもそうでしたので、一緒に仕事をしたり、一緒に時間を過ごして、信仰を持っていましたけれども、この、そしてプリスキラとアクラはこの、エペソに留まっているときに、このアポロという人がやってきて、そこで出会ったので、この二人はアポロに神の道をもっと正確に彼に説明したとあります。
This is a great, in this book of Acts, if you could, you know, it's a great time to use your Bible maps, you know, in the back of your Bible, because now we're talking about Ephesus here, and, you know, this happened when Apollos came to Ephesus, but now he's back in Corinth. Apollos is in Corinth, and Paul is coming to Ephesus. Okay. Okay. I was talking about Apollos explained the word of God. Okay. Now Apollos is in verse 1. Apollos is at Corinth.
アポロは今コリントに、アポロはコリントに来ていますね。エペス、ごめんなさい。プリスキラとアクラがいるコリントのところに来ました。
So there are these two places, Corinth and Ephesus, that are being talked about. Now, Apollos is in Corinth.Paul is coming into Ephesus.
そしてアポロがそのコリントにいる間に今度はパウロはエペソというところに行きました。
And there he meets these disciples.
でそのエペソで今度パウロは弟子たちという人たち呼ばれる人たちに会います。
Now there is some question as to whether or not these men were believers or not.
でこの弟子たちは、これは弟子と書いてありますけれども信者なのかどうかというそういう質問があります。
Because, on the one hand, they're called disciples, which seems to indicate that they were believers.
一つにはここに弟子と書かれていますから、それが彼らが信者であったということを表していると考えられます。
But on the other hand, they know so little about Jesus And they confess that they only know about the baptism of John the Baptist.
でも一方で彼らはヨハネのバプテスマのバプテスマしか、まあ、知らなかったというふうに告白しています
。You remember John's baptism? It was a baptism of repentance. He was baptizing before the ministry of Jesus even had begun.
で、ヨハネのバプテスマというのは、これは悔い改めのバプテスマであって、彼はイエスにもバプテスマを授けた人です。イエスがそのご自分の宣教の働きを始める前にヨハネからバプテスマを受けて。
And John's ministry was to prepare people for the Messiah. That's the ministry of John the Baptist.
で、このヨハネのバプテスマの働きというのは、これは人々がメシアを受け入れることができるように整えていくという働きでした。
Now, in all probability, these men that they're talking about, this group of disciples, they were probably disciples of Apollos.Before he had met Priscilla and Aquila and learned more about Jesus.
で、おそらくここに書かれているエペソにいた弟子たちというのはアポロの弟子ではないかというふうに考えられます。アポロがまだこのプリスキラとアクラに出会ってそのもっと詳しくイエスの話を聞く以前の弟子ではなかったのかと考えられます。
And so Paul's question to them in verse 2, Did you receive the Holy Spirit when you believed? Indicates that Paul observed that they were lacking in some way.
パウロがここで彼らに信じた時、聖霊を受けましたかというふうに質問していますけれども、これはおそらくその彼らたちに弟子たちに何かが欠けているというふうにパウロは思ったんです。
And their response when they said, "We've not even heard that there is a Holy Spirit," that would mean that they hadn't even heard about what happened in Jerusalem on the day of Pentecost.
で、その彼らの答えというのが、聖霊が与えられることは聞きもしませんでしたというふうに言っていますけれども、ということはつまり彼らはそのエルサレムでイエスが蘇られた十字架の後に何が起こったかということを聞いていなかったということです。ごめんなさい。その後ですね、ペンテコステにエルサレムで何が起きたかということ、弟子たちに、使徒たちに聖霊が下ったという、ペンテコステの出来事を聞いていなかったということです。
But so there's this question. But then again, now on the other side, if they were not believers, Paul's question seems kind of odd. Did you receive the Holy Spirit when you believed?
でも逆にもし彼らが信者じゃなかったとしたらこのパウロの質問はちょっと不思議なものになります。なぜならば彼は信じた時に聖霊を受けましたかというふうに聞いているから
です。
これはパウロが未信者の人に聞くような質問ではありません。
So at any rate I didn't really saw it. There's evidence on both sides. They could have been believers, they could have been notAt any rate, they were baptized.
で、まあ、いずれにしてもですね、この人たちが信者だったのかそうじゃなかったのかはっきりは分かりませんけれども、ここでは、バプテスマをパウロから受けました。
And after that, we don't know how long after that, whether it was an hour or immediately after that or, you know, day or, but after that, Paul laid his hands on them.And the Holy Spirit came upon them, and they began to speak in tongues and prophesy.
で、そのバプテスマを受けた後ですね、その直後なのか何時間か経ったのかは分かりませんけれども、パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らの上に下ったとあります。そして彼らは、異言を語ったり、また予言をするようになりました。
And this is describing the baptism with the Holy Spirit that took place.With the disciples, you remember back in chapter 2. I'm just skipping. I'll come back here. Okay. This is describing the baptism of the Holy Spirit that took place with the disciples in chapter 2.
で、この、ことは、使徒の働きの2章のところにありましたけれども、使徒たちがエルサレムで集まっているときにこの聖霊が下ったという、その聖霊のバプテスマのことをここで。
And you remember at that time in chapter 2, they were already believers. They were gathered in Jerusalem in obedience to Jesus Christ. They'd, and they were told by Jesus to wait in Jerusalem that they would be baptized with the Holy Spirit not many days from then. And in verse 8 of chapter 1, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you.
そして、その2章のその人たちに聖霊が下った時ですね、彼らはもうすでに信者で、イエス・キリストを信じて、そしてエルサレムに集まって祈っている時でした。その時にそれが起こりました。で、その前に実はイエスがエルサレムで、待っていなさいというふうに弟子たちに命令をされていました。使徒の働きの1章の5節に、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われました。そして、その後8節で、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますというふうに。
And so now this is happening to this group of, small group of believers.
このことが今今度はここでこの何人かの弟子たちに起こった出来事です。
And it said they spoke in tongues and they prophesied.
彼らは異言を語ったり、また予言を話したとあります。
Prophecy, the definition of prophecy is speaking words from God.
この予言というのは、神からの言葉を語ることです。
Now, when it, tongues, speaking of tongues, as we're told in Scripture, is speaking to God.
で、異言を話すというのは、これは、神に対神に語る、神に語りかけるということです。
And I just wanted to look at a scripture that explains this. 1 Corinthians 14 verses 2 and 3.
ちょっと第一コリントの手紙の14章をお開きください。2節3節です。第一コリント14。
For one who speaks in a tongue speaks not to man, okay? Not to man. It's not a message to man or anything, but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. On the other hand,The one who prophesies speaks to people. Okay, the prophecy is speaking outward to people for their upbuilding, encouragement, and consolation.
第一コリントの14章の2節3節、異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。人に話しているわけではないということですね。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。3節、ところが予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。
And you see that whenever people are speaking in tongues in the scriptures, there it's a prayer or praise. It's toward God.
ですからこの異言を人々が語るというとき、聖書に出てくる異言を語るという箇所は、これは人々が神に対して語っているとか、神に賛美を捧げているということになります。
They're not preaching, for example, they're not preaching the gospel. It's not God speaking a language of preaching. They're speaking toward God.
異言を語っている時というのは、人々に何かメッセージを語っているわけではなくて、神に対して語っているということです。
You know, in chapter 2, remember when they were speaking in tongues, people could hear them praising God.In their own languages, but then Peter got up and he preached. He preached to the people in a language that everyone understood, in Aramaic or Greek.
I don't know. 2章のところで人々が聖霊が下って人々が異言を語り始めたときに、それを周りの人たちが聞いて、周りの人たちは自分たちの国の言葉で彼らが神を賛美しているのを聞いたとあります。そしてその後に今度はペテロが立ち上がって、そして人々に向かって彼らそれぞれの国の言葉で語り始めました。
Now, the baptism of the Holy Spirit, also called the filling of the Holy Spirit, the empowering of the Holy Spirit, this is something that's really important for all of us Christians.
この聖霊のバプテスマ、もしくは、聖霊の満たしとか聖霊の力を受けるとか言いますけれども、これは実は私たちクリスチャン全てのものにとってとても重要なことです。
Because we need God's power to do His work.
なぜならば、この神の働きをしていくために私たちは神の力が必要だからです。
And you know the terms, like I said, it talks in. I'm getting these terms from the Book of Acts. Baptism in the Holy Spirit. They all talk about filling and this Holy Spirit coming upon. There are various different terms, and it's not so important what you call it.
この聖霊のバプテスマ。 とか、まあ、いろんな呼び方があります。聖霊に満たされるとか、まあ、聖書のこの使徒の働きにたくさん出てくる言葉ですけれども、何と呼ぶかということが重要なのではありません。
It's the important thing is that we are receiving from the Lord. We're receiving the power that we need. That our hearts are open. You know, it's not a title.
大事なのは私たちが神から神の働きをしていくために必要な力を受けるということです。それが聖霊のバプテスマであろうと何だろうと、その何かタイトルのようなものが重要なわけではあります。
You know, it's not like I can, you know, title. I had this experience and now I am a spirit-filled Christian. You know, I'm a, this is my title. It's not a title. It's a condition.
私はこの聖霊のバプテスマの経験をしたから、もう今は聖霊に満たされたクリスチャンですという、何かそういった役職名というかタイトルがつくということではなくて、そうではなくて大事なのは状態です。
Because we learn about that in Acts, we see that that this is not a one-time thing. The apostles, we see that at different, more than once, they're filled with the Spirit, and it's usually right before they're doing the work of God.
これは一回受けたらそれで終わりというようなものではなくて、この使徒の働きを通しても弟子たちも一度ならず何度かこの聖霊の満たしを受けている。特に何かその主の働きをするときに必要な力を受け取っている姿というのを見ることができます。
And then in Ephesians chapter 5 verse 18 there's this command given to us as Christians to be filled with the Spirit.
そしてまたエペソの手紙の5章の18節には、私たちクリスチャンに対しての命令が書かれています。御霊に満たされなさいと書かれています。
And what that speaks to me is that it's an attitude where we recognize we need God. We're dependent upon Him. We're dependent upon the Holy Spirit. And our attitude should be one of openness where, you know, it's like a vessel, like a heart open, fill me, Lord.
大事なのは私たちの持つこの態度だと思います。私たちは、本当にその御霊の力を必要としますから、それをこう受け取るそのために主に対して心を開くということです。そして空の器を主に捧げて、そしてどうぞ私を満たしてくださいと、主の力で満たしてくださいという、そういった態度を持つことが大事です。
And I'm going to move on. Just one other thing. I just want to say, I know that in this issue, it creates, a lot of times it creates, there's a lot of controversy.
この、
Yeah.
その聖霊のバプテスマということに関しては、いろんな意見が、あって、時には対立するような意見もあります。
And I just want to encourage you, don't be distracted and don't respond. Sometimes we can be like a pendulum, and if you see or hear of weirdness done in the name of the Holy Spirit, don't just react to it and go all the way to the other side and say, I don't want to have anything to do with that.
いろんな意見がありますけれども、それにいちいちこう反応しないようにしてください。それにこう振り回されないように、極端にこう走ってしまう、何かの意見にこう振り回されて極端なに走ってしまうことがないように注意する必要があります。
Because to do that is sort of to, you know, to close off what God may want to do in your life.
そうなってしまうと、神が皆さんに成したいと思っておられることを制限してしまう、限ってしまうことが起きてしまいます。
Okay, let's move on. 8 through 10.
8節から10節を読みします。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。
So here Paul, he goes again into the synagogue first, goes into the synagogue. Then after they rejected him, he went to a lecture hall. This lecture hall was belonged to a guy named Tyrannus, and he used it to preach in.
再びここでパウロは、まず最初に会堂に行って、ユダヤ人たちに話をしようとします。でも彼らが、まあ、パウロを拒んだので、次に今度は彼は講堂に行きました。これはツラノという名前の人が持っていたその講堂です。そこで教えていました。
And he stayed there for 2 years.
2年間そこに留まっていたと思います。
Remember the first time Paul went by, he wanted to go and the Spirit wouldn't let him go into Asia Minor. Instead, he saw this vision of a man from Macedonia, so he kind of skipped over. But now it's the right time. This is the time for him to be in Ephesus.
覚えてるでしょうか。パウロが2回目の宣教旅行の時に本当はこのエペソとか小アジアの方に行きたいと思っていたんですけれども、聖霊によってそれが止められて、そして、まあ、幻を見てマケドニアの方に渡っていきました。その時にはここに寄ることができなかったんですけれども、今はもう2年もエペソに留まって、まさにこれが時がちょうどここに来る時だったということになります。
And he's able through this. Ephesus was like the center, the big city there in all of Asia Minor, and through it he discipled people, and they went out from and they went out and started churches all over Asia Minor.
そしてこのエペソというところは非常に大きな都市で、この小アジア地帯一帯でも特に大きな町でしたので、ここに留まって教えていくことで、そこでこう弟子たちを訓練して、そしてさらにその小アジア一帯にどんどんこう福音が広がっていきました。
Okay, let's read verses 11-20.
11節から20節をお読みします。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。ところが、諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊につかれている者に向かって、主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのは、ユダヤの祭司長スケワという人の七人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家を逃げ出した。これらのことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。
Now some writers, not Bible manuscripts, but extra biblical sources, historical sources say that Paul used to use this hall from 11 to 4 every day.
ある別の歴史の書物を見ますと、パウロはこのツラノの講堂を午前中11時から午後4時までいつも使っていたとあります。
So you can imagine probably what happened. Paul probably worked in the morning. He was a tent maker. He probably went out and he worked. And then in that climate, during the heat of the day, they would have like their siesta or whatever. And during that time, he would go to the hall of Tyrannus and teach during the heat of the day.
なのでおそらく、パウロは午前中は天幕作りの仕事をしていたと考えられます。そして、日の昇ってきて暑くなる日中は講堂に行って教えていたと考えられます。
And he would, when he left his job, he probably left his sweatband there, and then, well, I gotta go teach. And he came back and it's gone. You know, somebody grabbed it.
もしかしたらそう仕事をしているときになんか汗をかかないようになんかこうバンドみたいの巻いていてそういったものを置いてじゃあ教えに行こうって言って。
Where's my apron? You know, somebody took his apron.
教えに行ってで戻ってくるとそういった手ぬぐいとか前掛けがなくなっていてどこに行ったんだ。
And people were using them, and it said they were being delivered from evil spirits and being healed just in contact with these.
人々がそのパウロの手ぬぐいや前掛けを取ってですね、そして悪霊に疲れている人とか病の人にまあそれを当てるとそれが治ったと。
In verse 11, it said these were extraordinary miracles, unusual miracles or whatever.
で11節のところに驚くべき奇跡を行われたというふうに書かれています。
That means they didn't happen all the time. Paul didn't have the ability to turn it on or turn it off. This was just something God was doing at this time. It was unusual, more than usual.
これはいつもこういった奇跡が起こっていたということではありません。また、パウロが好きな時にこの奇跡を起こしたり、起こさせなかったりとか、コントロールできたわけでもなくて、神がここに働かれて、この時にはもう本当に驚くような奇跡が神が起こされていたということです。
Similar to what we saw what happened with Peter back in chapter 5. Remember, in that chapter, people would line up the sick in hopes that his shadow fell on them and they would be healed.
5章のところ、使徒の働きの5章のところで、ペテロがまた同じようなことが起こっていたのを覚えているでしょうか。人々が病の人たちをこう大通りに運んできてですね、ペテロの影にでも触れれば癒されると思って、もうみんなが列をなしてこう大通りにやってきた箇所があります。
There was a Jewish high priest named Sceva, and he had seven sons who did exorcisms.
ここにユダヤ人の祭司長スケワという人とその七人の息子が出てきます。
Imagine they'd have some interesting talks around the dinner table.
彼らはまあ魔除け祈祷師とありますけれどもそういう人たちがいました。
彼らは
クリスチャンではあったんですけれどもパウロの話を聞きます。
It said Sceva, it says high priest. He wasn't the high priest in Jerusalem. Nothing is written about him outside of this. It's probably he was the priest in Ephesus.
このスケワという人は祭司長と書かれていますけれどもエルサレムで祭司長だったわけではありません。これ以外のところにこの人の名前は出てきませんのでおそらく、このエペソの中で祭司長であったというエペソ内にとどまっていたと考えられます。
But interestingly, it seems like that even apart from Jesus, that the JewishThere were Jewish exorcists at the time of Jesus.
どうも明らかにこのイエスの時代、ユダヤ人の中にも魔除け祈祷師と呼ばれる人たちがいたようです。
Remember in Luke 11:19, Jesus said, you know, they were accusing him. They're saying, "You cast out. The reason he can cast out demons is he's of the devil." And he says.If I cast out demons by Beelzebul, which is the devil, by whom do your sons cast them out? Indicating that they were casting them out.
イエスがルカの福音書のところで、ルカの福音書11章の19節でこのように言われました。人々がイエスが悪霊を追い出している姿を見て、悪霊によって悪霊を追い出しているというふうに言ったときに、イエスはもしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているならあなた方の仲間は誰によって追い出すのですかと言われました。
Well, anyway, they tried to use the name of Jesus, but they didn't have they didn't have a relationship with Jesus, and they tried to use his name. And these demons said, well, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? And then the guy beat him up.
で、この七人の息子たちはイエスとの関係を持っていたわけではないにもかかわらずイエスの名前を使って 悪霊を追い出してみました。すると、悪霊どもがイエスのことは知っているしパウロのことも知っているけれどもお前たちは一体何者だと言って、そして、まあ、彼らはこの悪霊に打ち負かされてしまいます。
Well, anyway, in verse 17, it's kind of, it's really interesting. It says, it became known to all in Ephesus, both Jews and Greeks. And there was this people, you know, they heard about this and they were like, whoa, you know, the name of Jesus was really lifted up.
で、17節にありますけれども、このことがエペソに住むユダヤ人とキリスト人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じたとあります。そして、主イエスの皆が崇められるようになりました。
エフェソスは、この時は、hotbed for the occult。
エペソというところは、当時、もう本当にこのオカルト的なことの、温床になっているところでした。
And when people open themselves up to the occult, they often, you know, they're opening themselves up to the demonic.
オカルトをやっている人たち、そういったものに心を開いている人たちというのは、大抵は悪魔的なものにこう心を開いてしまいます。
They want spiritual power. They're opening themselves up to spiritual power, and they get spiritual power, but it's not the spirit of God. They often come in contact with evil spirits.
霊的な力が欲しいと思ってそういったものにこう開いて心を開いていってしまうんですけれども、で、実際にそういう霊的な力を受けるんですが、それは神から来るものではなくて悪魔から悪霊から来るものがほとんどです。
And now there is this move of God. The Holy Spirit is just moving powerfully. You know, they've experienced this, counterfeit spirit, you know, of the occult, and now the spirit of God is moving, and these people, there's this great public repentance.
そのようなそのオカルト的な力が働いていたところに、今聖霊のもっと大きな力がこう働きました。そして、その結果、多くの人々が悔い改めに導かれます。
And they, it said they brought out their books. These books, they were, I'm sure, had little secrets or whatever about magic arts and things. And they brought them together, and they just publicly just burned them.
そして多くの人たちがこの魔術を行っていたような人たちが、その魔術が書かれているような本、書物をみんな持ってきて、そして公の前でそれを処分しました。
And fifth, they were worth 50,000 pieces of silver, and if you take that to modern terms right now, that was over $1 million.
この銀貨5万枚にもなったその値段を計算してみると5万枚にもなったとありますけれども、現在の価値に考えますと、もう1億円以上の価値があるということになります。
I mean, this was really something. They wanted to follow Jesus, and they were it was costing them something.It was real repentance.
彼らは本当にもうイエスに従いたいと思って、この取った行動は大きな犠牲を伴っていました。それほど、彼らはここに大きな悔い改めが起こったということです。
They didn't just, you know, take their books down to book off, you know, and sell them.
決してですね、こういった書物をブックオフに持ってって売ったわけではありません。
They realized that this, you know, these are evil.This just needs to be destroyed.
これは悪いものだということに彼らは気がついて、そして燃やしたわけです。
You know, this publicly, what I see here, this example of just actually making a decision and doing something about it, it's really powerful.
ここを読んで、このように何か決心をして、イエスに従うという決心をして、それに基づいた行動を行うというのは、これは本当に力強いものだと思います。
You know, before I was a Christian, I used to just have this music, and I loved it. It was like a shrine. When I was a college student, you know, my stereo was like the main possession in my life, my album collection.
私はクリスチャンになる前、学生の頃はもう本当に音楽が大好きで、もうそれが自分のこう ある意味で神殿になっていましたし、もうステレオがあって、そしてもうアルバムをたくさん集めて、もうそれが自分の人生 の, ほとんどを占めていました。
And I knew when I became a Christian, I knew this was not, this is not for me. Okay, this is really, this is for personally, I knew this is not good. This is like an idol to me.
でもクリスチャンになった後、これはあくまでも自分にとってですけれども、これは良くないということが分かりました。これらのこの音楽 の, 収集したもの、これらは自分にとっては本当に偶像になっているということが分かりました。
And I had a friend, he came to the Lord before me, and I kind of observed his life, and he got rid of his music.
で、私の前にクリスチャンになった人が、友人がいまして、まあ、私はちょっと彼をこう模範としていたところがあるんですけれども、その人がやっぱりクリスチャンになって、その音楽をすべて捨てました。
And you know, in some music, anyway, he said, you know, I didn't want to just give it to somebody because if it's bad for me, it's bad for them.
で、その時に彼が言ったことは、その処分をする時に、自分はこれを誰か人にあげたいとは思わない。自分にとって悪いと思うんだったら、それは他の人にとっても悪いことなんじゃないか。だからそれをなんで人にあげるんだと言っていました。
But something struck me as I looked at his example, and you know, I did the same thing. I just took and chucked my albums out, just threw them out.
で、私はまあそのことが本当に心に留まって、で、まあ自分も同じようにしたんですけれども、全部そういったクリスチャンになる前に集めていた。
Pink Floyd, every,
アルバムですね、レコードとか全部もう捨てました。
And you know, it was so freeing to me because it was like I could, it was like I made a clear decision, and I was, I believe it was a really important thing for me to do.
で、本当にその時に私はすごく解放されたんですね。で、大事だったのはやっぱりそこで決心をして、そしてそれを行動に移したということで、本当に自分はそこからこう解放されました。
Now, in sharing this story, I wonder, should I share this or should I not? And one thing I do not want to do is to start some sort of legalistic thing where, you know, Christian can't listen to secular music. I don't believe that.
で、まあ、こういう話をするときにすべきかどうかって考えるんですけれども、一つ気をつけなきゃいけないのは、立法主義になってはいけないということなので、私は決して世俗的な音楽がいけないと言ってるわけではありません。
What I'm saying is that for me, I knew that this was not good for me. I felt God calling me, and I responded to that, and it was a freeing thing.
私にとってこれはあくまでも個人的に、私にとってはこれは良くないものだということが分かって、そして神がそれは良くないということを示してくれたと思ったので、それに決断して行動をして、それを捨てたということをしただけです。そしたら本当に解放を得たということです。
For you, it could be something completely different.
ですから皆さんにとってはそれが全く別のものかもしれません。
And it's not important what I think of you, or it has nothing to do with me or anybody else. It's between you and God.
そしてそれは私がそれは大事だと思うかどうかということではなくて、また他の人が皆さんをどう思うかということではなくて、あくまでも皆さんと神との間のその関係のことです。
And I just encourage you, make a clear decision.
で、皆さんにぜひお勧めしたいのは、本当にもうはっきりと決断をするということです。
Because, you know, it's good to know that you have repented.
悔い改めたということは、これはいいことなんですけれども。
It's good for you to know in your own mind, I am serving Jesus.I have decided to follow Jesus.
私はもうイエスに従うと決めたというふうに自分でそれを分かっているということはいいことです。
Because some people don't do that. There's some people they come to Christ and then they sort of, you know, they just sort of, well, I'm not going to go too radical, and they just never. And I think inside they don't really have the confidence, you know, and then the devil will come to condemn them, and because they just never really make clear, never be very assertive about it. They're hurting themselves.
ある人たちはキリストを信じてもあまりこう今までと変わらない生活をずっと続けていて何かこう劇的な変化をもたらそうとしないでずっとこうなんとなくそのまま来ていてはっきりとイエスに従うという決断ができないと結局は過去の生活をそのままずるずる引きずっていくことが自分を傷つけていく結果にもなっていきます。
But when it comes to evil things, you know, like these occult books back here in Ephesians, there's no question. When it comes to evil things, just get rid of them.
この使徒の働きに出てきたように、こういった魔術に関わっているようなこととか、オカルト的なこと、これはもうはっきり悪であるということがわかりますから、こういうものはもうすぐに取り除く必要があります。
You know, occult, occultic things, they can really get a hold of people.
このオカルト的なことというのは本当に人を支配します。
Some years ago, there was a young woman. She came to Christ, and she was really, really happy about the Lord.
何年か前にある女性が、キリストを信じてクリスチャンになりました。そして本当にその人は喜んでいました。
But before she came to the Lord, she would read palms. She was into palm reading, and her whole family.Kind of like when the family was together, they would ask her to read their palms.
でもクリスチャンになる前にその人は実は手相を見ていたんですね。手相を見る人だったんで周りの人たち、家族とか周りの人たちも喜んでその彼女に手相を見てもらっていました。
And so one time I was talking to her and about this and she was sharing how she was still doing that and I said, you know, you shouldn't do that. And I kind of explained to her that's you know.That's something bad.
ある時私はその彼女と話をしていた時に彼女はまあクリスチャンになった後もその手相を読むということを続けていたそうなんですね。でその話をしたのでそれは良くないことだよということを悪いことだということを教えました。
And I was so surprised because normally she had this very joyful, very soft-hearted and her face was hard. It was just like, well, I can do that. It was just like, there was, and I could see there was a spiritual struggleShe didn't want to give up this.
で、そうする。
It had a hold on her.
すると途端に普段はもう本当にいつもにこやかで穏やかな人なんですけれどもそのいけないということを話した途端にもう本当に顔がこわばってなんでいけないんだ私はこれをやってもいいじゃないかというふうにもうはっきりとそこに霊的な戦いがあるということが分かりました。
Fortunately, she did. She did, and she grew, and she, you know, you could just see in her life, the Lord, she just gave it up, and she really grew.
まあ、最終的には彼女はそれを手放すことができて、で、本当に主にあって成長していますけれども。
Okay, back to the scriptures here we're studying this morning. 21, we're going to go all the way 21 to 41.
はい。で、21節から41節までお読みします。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しにより、マケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして、私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中から、テモテとエラストの2人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。その頃、この道のことからただならぬ騒動が持ち上がった。それというのは、デメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さん、ご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが、皆さんが見てもいるし聞いてもいるようにパウロが手で作ったものなど神ではないと言ってエペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのですこれでは私たちのこの仕事も信用を失う危険がありあるばかりか大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうですそう聞いて彼らは大いに怒り 偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。パウロはその集団の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。アジア州の高官でパウロの友人である人たちも彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだ。ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。ユダヤ人たちがアレキサンデルという者を前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って会衆に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だと分かると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けた。町の書記役は群衆を押し進めてこう言った。エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったそのご神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。これは否定できない事実ですから、皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければいけません。皆さんがここに引き連れてきたこの人たちは、宮を汚したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのです。それでもしデメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるのなら、裁判の日があるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。今日の事件については正当な理由がないのですから、訴状罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできません。こう言ってその集まりを解散させた。
The most important temple in Ephesus was this temple to Diana, also known as Artemis.
このエペソの中で最も重要な神殿というのは、この女神の神殿、アルテミスと呼ばれるあの神殿です。
It was really something. I mean, it was regarded as being one of the seven wonders of the ancient world.
これはあのこのアルテミス神殿というのはあの本当にあの壮大なもので、あの今では古代七不思議 の一つとしてもあの挙げられています。
It had 100, it was supported by these 127 pillars, each of them 20 meters high.
127本の柱によって、まあ、支えられていました。そしてその一本一本が20メートルぐらいの高さのある柱でした。そしてこのアルテミスの非常に大きなあの像が中にありました。神殿の中にそれがありました。
And you know, what's interesting is the fact that these people felt threatened by Paul's ministry really indicates how effective it was.
この人たちがあのパウロのこの宣教の働きに脅威を覚えていたということ、これは実はあの本当にこのパウロの働きに何か力があった、影響があったということを表していると思います。
These craftsmen made a lot of money making little models of this god.
銀細工人たちはこの神殿の模型を作って、それでかなりの収入を得ていたとあります。
And they were worried that they would lose their business.
その人たちは自分たちが仕事を失ってしまうんじゃないかというふうに恐れていました。
Can you imagine here in Kamakura? What if the people who sell stuff here in Kamakura felt so would feel threatened by the gospel that they worried about the future of the Daibutsu?
皆さんあの想像できるでしょうか。この鎌倉のあたりで何かいろんなものを売っている人たちが。あの福音にあの脅威を覚えて、もう将来のこの大仏はどうなってしまうんだろうかと心配している。
もう
この群衆がですね、このビルの下に集まって、そして偉大なのは鎌倉の大仏だと言っても2時間ぐらい叫び続ける。
This is really something. Paul had not attacked when in his teaching he hadn't spoken against Diana, Artemis.
パウロはですね、この福音を伝えていましたけれども、決して彼らのこと、彼らの、この女神アルテミスをバカにしたりとか汚すようなことを言っていたわけではありません。
He simply preached the gospel, and people naturally abandoned their idols and followed Jesus.
単純にもうこの福音を述べ伝えて、そしてそれを聞いた人たちが、どんどんこの偶像から離れていったということが自然に起こっていました。
But it was happening. There were so many people doing that that they were worried that their idolatry was gonna。
でもあまりにも多くの人たちがそのようにあの偶像から離れていくので、まあ、あのこの人たちは心配になってきたわけです。
So the Jews, it said the Jews who were against Paul put this guy Alexander forward. But when the crowd sees Alexander, they say, well, he's a Jew. You know, Jews believe in one God. They're against our dear Artemis too.
でまあ、この騒動の中で、あのユダヤ人たちもこの騒動の中にいましたけれども、パウロにあの反抗するユダヤ人たちがあのここでアレキサンデルという人を、まあ、前に押し出してあの弁明しようとさせたんですけれども、でもこのアレキサンデルもユダヤ人だったので、このエペソの人たちはユダヤ人は結局唯一の神を信じているじゃないかということで、この自分たちのやっぱりアルテミスのあのこの女神に反するということで、さらに騒動が起こります。
But this was a huge riot. I mean, this theater that they're in, it's still there today, seated 25,000 people.
このここで起こった騒動はもう非常に大きなものでした。この劇場というのは、まあ、今でもその遺跡がありますけれども、2万5千人ぐらいの人を収容できるそのぐらいの大きな劇場でした。で、まあ、そこに本当に群衆が集まって、そしてもう2時間近くも、あの偉大なのはエペソ人のアルテミスだと言って叫び続けていました。
And finally, it says the town clerk came forward. The word in English, town clerk, it actually, he had more authority. It was more like he was the mayor of the town.
で最終的にここに町の書記役という人が出てきますけれども、町の書記役、まあ、当時の、今で言うならば市長のようなそうだ、存
在でした。おそ
らくローマからのこのローマ政府の権威を授けられていた人ですので、そういった権威を象徴するような服装を着ていたと思われます。
But he, you know, he basically said, "What are you guys so insecure about? You know, we know Artemis is this great Artemis is here." And
そしてまあその姿を見て人々が静まるわけですけれども、ここでこの書記役があなたたちはなんでそんなに不安になってるんですかと、このアルテミスがどれだけ偉大な存在かということはみんなすべてのものが知ってるんです。
But he said, "You know, if you keep this up, we'll be charged with rioting."
もしこの騒動を続けるならば、私たちはこの騒擾罪に問われる可能性があると。
Rioting was a very serious charge.
で、この騒擾罪、まあ、暴動とかそういった騒動を起こすというその罪というのは、当時は非常に深刻な罪でした。
And that would bring in the Roman soldiers, and they were ruthless. When they put down rioting, they were ruthless. People got crucified. People.
ローマ政府はもう本当に厳しい残忍な政府でしたから、そういった騒動を起こす騒擾罪のようなものはもう本当に厳しく取り締まられて、中には死刑にされる人もいました。
So that did it. The crowd dispersed.
そして、最後やっとこの騒動が収まって解散になります。
And Paul will leave for Macedonia.
そしてパウロはこれから今度はマケドニアの方に行きます。
Encouraging you to look at your maps, you can, because we don't call it Macedonia today. That's over there where Greece, and he's going across again.
また地図を見ていただくと分かりますけれども、今はもうマケドニアとは呼んでいませんけれども、今のまあギリシャとかがある地方ですね、そちらの方に、まあ、パウロは進んでいきます。
Anyway, the story keeps on going. The gospel keeps moving.
で、まあ、こう話はずっと続いていくわけですけれども、福音もずっと広がり続けていきます。
And you know, that story will never end. It's just going to keep on going. It's continuing today.
で、こういった話は、どこかで終わるわけではなくて、ずっと今日でも続いています。
It'll continue until Jesus comes again.
イエスが戻って来られるまで、これは続いていくことです。
And we want to see the Lord work powerfully with His Spirit in our society, here in our generation.
私たちのこの世代の時に、私たちのこの時代に、本当にまた聖霊の力が力強く働くところを私たちは見たいと願います。
And through us,
それを私たちを通して働かれるその力です、ね。
So we pray and we are open to what the Spirit wants to do through us.
なので私たちは祈り、そして、御霊が私たちを通して行いたいと思っていることに対して、こうオープンでありたいと思います。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, we know that the same God that was active at this time is with us right now. You are the same. You are the same yesterday. You'll be the same today and forever.
主よ、この使徒の働きの時代、力強く働かれたその同じ神様が今も力強く働いておられることを私たちは知っています。神様、あなたは永遠に変わることのなく、昨日も今日もとこしえに変わることのない同じ神様です。
And we want to see you, Lord, work in us and through us.
あなたが私たちのうちに、そしてまた私たちを通して働かれる姿を見たいと願います。
We would love to see this nation coming to have a great awakening where just like you did in Ephesus, you would do that here where people would come to realize who Jesus is and just turn to you.
この国の民が本当にあなたに立ち返ることができるのを私たちは見たいと願います。エペソの町で本当に多くの人たちが悔い改めてあなたを信じるようになったように、どうかこの国の人々もあなたを信じて悔い改めてあなたに従うものに変えられていく姿をどうぞ見せてください。
We say, pour out your spirit, Lord.
あなたの御霊をどうか注いでください。
Have mercy upon this nation.
この国の民にどうぞあなたの憐れみを注いでください。
And bring many, many people to Jesus Christ.
そして多くの人たちをイエス様のもとへと引き寄せてください。
We pray these things in the name of Jesus.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
Amen.
アーメン。